はい、東大です。それでは、今日は小林一三の研究と題しまして、日本が生んだ素晴らしい理想的な経営者の話をですね、しながら、我々にどうそれを生かしていくかという、このあたりを探求してみたいなと思います。小林一三という人、知らない人がいるかもしれませんが、阪急電鉄を作った人として有名ですね。阪急電車を作り、それから宝塚歌劇団ですね。これはみんな知っておられると思いますけど、宝塚歌劇団を作り、それから阪急デパート、ターミナルデパートを作り、まあ、あと野球ですね。阪急ブレイブスっていう昔ね、今オリックスになってますけど、阪急ブレイブスを経営し、あと映画の東宝というのを作った。あの、黒澤明の七人の侍なんかがですね、有名ですけど、まあ、東宝という映画を作り、もうさらに、東京電力だったと思いますね。そういった電気会社もやり、すごいスケールですけど。第一ホテルのようなホテルも経営して、最後は、近衛文麿内閣で戦前の大臣までやった人なんですね。だからものすごくスケールの大きい起業家なんですが、なぜこの小林一三を取り上げるかということなんですけれども、最初はちょっと私の個人的な事情なんですけど、私は阪急宝塚沿線で生まれ育ったんですね。で、まあ、小林一三が作った阪急電鉄も、実はこの宝塚線から始まってるわけなんです。だから梅田から豊中を通って池田を通って宝塚まで行く。全長20キロぐらいのですね、私鉄沿線で、駅が18個ぐらいあるんですかね。まあその中の私は曽根というですね、梅田から6番目の駅のところで生まれ育ったんですね。だから全体の3分の1ぐらいのところ、大阪寄りの、梅田寄りの3分の1ぐらいのところに生まれ育ったんで、まあそこの空気をですね、まあ吸って育ってます。まあそういうことで、阪急について語る題材は自分の体の中にいっぱい持ってますので、まあその辺を紐解いてですね、話できるかなというのがまあ一つですね。まあ実は、阪急宝塚沿線に住んでる時はそんなにそれを意識しなかったんですけれども、まあその後いろんなところに住んでみてですね、東京にも住み、名古屋にも住み、宇都宮にも住み、ブラジルサンパウロにも住み、横浜にも住みと、まあ、いろんな他のところを住んでみて、もう一回逆照射して、いや、この阪急の宝塚沿線っていうのはやっぱ特別な場所だったなと、まあ、つくづく思うので、まあその辺の角度から話ができるかなと思ってます。まあ、つまりこの阪急沿線のこの文化の光源ですね、光の源に小林一三がいるわけですから、まあ、小林一三が作った一つの世界がですね、まあ、阪急沿線に展開していると、まあ、そういう意味であります。それからもう一つはですね、これは我々スモールビジネスをやろうというものが特に参考にできるところなんですけど、こう小さなところから立ち上げて、だんだん大きくしていったというですね、これロールモデル、模範例になる方なんですね。もともとこの小林一三という人は、サラリーマンで芽が出ずに、むしろ文学青年みたいなところがあってですね、まあエリートコースから外れた人だった。そういう人がですね、まあ、なぜか不思議な縁をたどって、会社を経営することになって、まあ、誰も期待していなかったという、そんな人だったのがですね、まあ実にあれよあれよという間に大きくなった人なんで、 やっぱ我々、こう、スモールビジネスっていうのは最初は誰も知らないところからですね、たった一人で始める、わけですから、うん、まあそういうものについて非常に学ぶところが多いんじゃないかと思ってるわけなんですね。うん、やっぱり大きな成功をした、模範的な成功をした人を研究するとですね、その人の息吹が自分の中に入ってくるんですね。それはまあ形を変えて、スケールはまあもし違ったとしても、自分のこれからのものの考え方とかですね、それから生き方に良き影響を与えると思うので、私はまあ小林一三は日本の起業家で本当研究するに至る一人だと思ってますので、まあそれでまあ取り上げるというのは二つ目ですね。それから三つ目にですね、この方は、単にその起業家として成功したというだけじゃなくて、非常に素晴らしい理念の持ち主なんですね。清く、正しく、美しくっていう、こういう理念が有名ですけれども、まあ、つまり、ついていって間違いない人じゃないかと思ってるわけなんですね。なんかこう、主戦度みたいにですね、利己主義みたいな形で成功した人とは一線を画していて、あくまでもまあ、精神性、がですね、気高くて、こういう方を学べば道を間違えないんじゃないかと私が判断するからなんですね。まあそういうことで、小林一三というものをですね、まあぜひ皆さんと一緒に研究して、まあその爪の赤でも煎じて飲みたいなという、まあそういう意味でございます。で、まあ私はさっき言ったように、阪急宝塚沿線に生まれ育ったんですけれども、私の父親がですね、今から思えば、もうこの阪急文化の影響が大だった人だったんだなぁと、まあ、改めて思うわけなんですね。父は1917年生まれ、大正生まれで、1984年にはもう亡くなってますんで、もうそれから35年経ってるわけですけれども、まあ何しろこの、都心に、梅田に事務所を構えてですね、会計士事務所を構えて、そしてこの郊外住宅である宝塚沿線に住み続けた人なんですね。この郊外住宅地というものを作ったのが小林一三ですから。つまり、その都心に住んだ空気も悪いし、もうなんかごちゃごちゃしたところでですね、住むのはね、幸福じゃないんじゃないかと。だからもっともっと田園都市の方に出て行って郊外に行けばですね、小鳥はさえずり、木々はね、青々と茂り、まあ、そういう田園都市で住むことの幸福を説いた人なんですね。まあ、ちょっと今、現代に当てはめた時にこの郊外住宅地をどう見るかはですね、ちょっとまあ別の要因があるんですけど、つまりまあ、言ってみたらこう、一種のサラリーマンの夢を作った人なんですね。だから、まあ、サラリーマンみんな都心で働くじゃないですか。だけど、そこで忙しく働いた後に、郊外に帰ってきて、朝はこの小鳥の鳴き声と共に目が覚めるようなですね、田園都市生活。これが、まあ、サラリーマンたる幸福じゃないかと。ちょうどサラリーマンが大量に出てきて、その後、日本の高度成長を支えた、こういう文化を作った人なんで、まあ、現代にそのままその理想が当てはめるかどうかは別にして、ある時代のですね、ある種のまあ理想生活を作ろうとした人なん で、私の父親も、まあ今から考えたら、まあサラリーマンではなくて、自分の個人事業主、まあ何人か雇ってましたけど、起業家ではありましたけど、ただまあ、宝塚沿線に住み続けた人でした。ホタルイガ池に住み、豊中に住み、最後私が生まれた曽根に長く住んだ人でしたですね。それから今から思えばですね、私は子供の頃ピアノを習わされてまして、そんなに裕福な家庭ではなかった。まあ裕福、それは語弊がありますか。まあ中流家庭でしたですね。まあ中の上ぐらいにはいたのかもしれませんけど、でもまあピアノを習わされていたのもですね。まあ、子供の頃は、実は嫌でしょうがなかって途中でやめたんですけど、 今から思えばですね、宝塚歌劇団などを作った、小林一三のですね、芸術に相当造詣の深い人でしたので、まあ、そういう影響を受けて、子供にピアノを習わせたのかなと。まあ、父親も母親も音楽なんかは、その無縁の人でしたからね。ある種の阪急文化の影響を受けて、ピアノを習わしたじゃないかというふうに思ってます。それからまあ、ちょっと話は戻りますけど、田園生活ということで、うちの父親は庭にですね、広い庭じゃなかったですけど、庭園、ミニ庭園を作って、まあ、すごくそれをこう、お世話してですね、まあ、小さな築山を作ったり、まあ、いろんなことしてましたね。灯籠を建ててみたり、石で筑波を自分で石を掘って作ったりですね、木を植えたり、苔を植えたり、いろんなことしてました。これもやっぱり田園都市を理想とした小林一三の影響を濃厚に受けてたんじゃないかと。今にしてみればそう強く思いますね。それから、さらに阪急ブレイブスという野球チームがごひいきで、よく行ってましたし、私も子供の頃よく連れて行かれました。だから、まあもう、この球団はさっきも言ったようにオリックスの方に吸収されたんでないですけど、まあ巨人阪神が全盛の時代に、なぜか阪急ブレイブス、西宮球場に足しげく通ってたのも、もう間違いなく小林一三の影響だと思うんですね。だから父親とその小林一三の話をした記憶はないんですけど、その行動から見て、おそらく間違いなく小林一三を尊敬していたんじゃないかなというふうに思えるわけです。まあそんな父親の作った家庭のもとで、まあ生まれ育った自分であったということであります。でまあ私自身がですね、その阪急文化からどんな影響を受けたかというのをずっと考えてみると、まあ当然友達はもうみんな阪急沿線の子ですから、まあもっとなく阪急沿線の人間関係の中で育ったのが私ですね。で、それがですね、そんなに特別なものだとは本人は全然思ってないわけだし、ひょっとしたら今皆様が阪急沿線、宝塚沿線をもし歩かれても、いや、そんなに他のなんか私鉄沿線とどう違うのというふうに思うかもしれませんね。まあ、ただ例えば東急というね、渋谷から横浜まで走っている東急電鉄も、この創始者の後藤啓太は、小林一三の薫陶を受けてますので、実は全国の私鉄というのは全部小林一三の影響を受けてと言って過言ではないんですね。だからまあ似てくるのはまあある意味当然で、私鉄沿線というのはまあ小林一三から始まってると。まあこう考えて、差し支えないと思います。だから今となってはあんまり違いがわからないかもしれないんですが、ただ私がこの阪急文化のこの特異性を強く子供心に感じた記憶として、天王寺の動物園に行った時の思い出があるんですが、天王寺というのはですね、阪急の梅田という、まあ、大阪の北に位置するところからさらにずっと南に下った、南波からさらにもっと南に下った南の地場なんですね。で、ここがまあ通天閣なんかがあって、まあある意味何はっていうところの本場はこっちの方なんですね。で、それ知らなかったんですけど、子供の頃天王寺に連れて行かれてすごく驚いたのは、なんかこう別人種がいるっていう感じがしたんですね。まあその大阪弁も南の方に行けば行くほど、まあ大阪州が強くなるというかですね。もっと南に行くと河内になったりするんですが、河内とか泉州になっていくんですが、まあもうこう、なんて言うんですかね。この大阪のこの、まあ吉本新喜劇なんかもね、南の方にありますけれども、あの感じと阪急の沿線があまりにも違ってた感じがして、自分は大阪人のつもりではいたんですけどね。まあ大阪人という自意識はなかったけど、大阪の子っていうことはまあ当然そうだったんで。ところがまあ南の方の大阪に行っ って、いや、いかに阪急と違うのかと。その違いを何と説明したらいいかというと、まあ、語弊があるかもしれませんけど、まあ、阪急文化の方がはるかに洗練されていたと思います。まあ、わかりやすく言うと、大阪と、東京がこう、混じったような雰囲気というのが一番わかりやすいかもしれませんね。そうそう。阪急沿線ってのはそんなに何話集を強くは感じさせないとこなんですよ。うん、大阪は大阪ですけどね。まあそういうことの阪急沿線の影響を受けました。それから、阪急デパートで私はビートルズに出会ってるんですね。まあビートルズフェスティバルというのをやってて、中学校2年の時にそれに、偶然足を踏み入れて衝撃を受けて、まあ、それからこのビートルズ狂いというのが始まってですね。まあ、音楽の道に進みたいと思う時期過ごしたわけなんですが。まあ、つまり、どういうことかで言うと、デパートでありながら文化の地場でもあったという象徴ですね。阪急デパートの思い出っていうのはですね、まあ、もう、それは何百回も行ったわけですが、一番鮮烈に残ってるのはビートルズフェスティバル。これもやっぱり小林一三がですね、まあ、宝塚歌劇団を作ったり、映画会社を作ったりした人ですから、ただのデパートじゃなかった。そういう文化の発信地にもなっていた。まあ、そういう経験はしております。それからもう一つ、梅田と逆側のこの終点宝塚のことですけど、まあ、宝塚にですね、宝塚ファミリーランドという遊園地があって、まあ、そこはですね、子供の頃の私にとっては、一種のミニディズニーランドだったですね。まあ、今から思っても、その、ディズニーランドのすぐ隣に宝塚歌劇団があってですね、これなんかはディズニーよりを超えてるんじゃないでしょうか。歌劇団自前で持ってるわけですからね。ディズニーはもちろん、ミッキーマウスとかが歌ったり踊ったりしますけど、人間が本格的にやってですね、ああいうミュージカルをやってるというのはディズニーにはないんじゃないですかね。まあまあもちろん映画を作ったりする中にミュージカル作ってますから、ディズニーはディズニーですごいスケールですけれども、まあまあとにかくミニディズニーランドとしての宝塚ファミリーランドがあってですね、まあ子供の頃にあそこに連れて行ってもらった記憶はあるし、またそのすぐそばから宝塚からこの手塚治虫が誕生してますので、やっぱりただのこの私鉄沿線の経営者ではないんですよね。その沿源からこのね、日本を代表する漫画家が出てですね。まあ、小林一三は、1873年に生まれた人で、手塚治虫は1928年生まれですから、手塚治虫が例えば、多感な小学校1年の頃、6歳の頃、もう、すでに小林一三は61歳なんで、まあ、もう、大なりを遂げていた頃、手塚治虫は、その、宝塚の空気を吸ってるわけですよね。でまあ、それと、まあ、似たような空気は私も、まあ、吸っていたわけで、まあ、そういうことで、阪急文化というのがですね、体の中にはしっかり入ってます。まあ、最近で言ったら、宝塚沿線から出た人としては、キングコングの西野さんなんかもそうですね。まあ、宝塚沿線からちょっとこう、さらに視線に入った川西なんですが、まあ、ほぼ宝塚文化圏と言っていいと思うんで、あそこから西野さんという人も出てるし、それから、ソネの近くでは、リクルートの江添博正さんも出てるんですね。だから、どういうことかというと、その、小林一三は日本を代表する起業家で、その沿線から、手塚治虫とか、江添博正とか、まあ、西野さんも起業家、今の現代の気鋭の起業家と言っていいと思うんで、そういう、起業家精神あふれる人たちがたくさん出てると。まあ私もその端くれと。まあいうような、そういう影響下に、あったわけですね。で、この、まあ、小林一三から何を学ぶかというときに、 私も小林一三のこの電気本はですね、全部でまあ10冊ぐらいはもう読んで、繰り返し読んでるんですが、まあ、その中でですね、たくさんのエピソードがある中で、まあ一つ一番忘れられない強烈なエピソードが何かというと、この阪急電車を作るときにですね、池田まで歩いた時の話なんですね。池田というのは、梅田から全体の3分の2ぐらい宝塚寄りのとこまで歩いたところにあるんですね。だから歩けばまあ15キロぐらいは十分あるんじゃないかと思うんですけど、私の生まれ育った曽根よりもまださらに宝塚の方にかなり歩いたところにあってですね、まあそこに当時のこの阪急電車の前身である箕面電鉄とかなんとかいう名前の頃の本社がなぜかそこにあって、まあ普通は車で移動するんでしょうけど、何度か小林一三はこの梅田からですね、池田まで歩いてるんですね。で、この時に、まあ大きなこの構想が生まれてるわけです。まあ、つまりこの頃のこの池田まで歩く道のりというのはもう全くの田園風景で、まあ、田園風景というのはまあ聞こえがいいですけど、もうほとんど家なんかなくてですね、まあ田畑がまあ広がっているようなところ、田舎ですね。もう昔の大阪ですから、こっちは全然開発されてなかったんで、まあ人家なんかないんじゃないかと言いたくなるぐらいの、まあそういう道を歩いた。当然舗装なんかもされてない、あぜ、なんていうかね、あぜ道というんですかね。テクテク歩いたはずなんですけれども、そこを歩きながら、なぜかこの小林一三はですね、ここに郊外住宅的なものができて、ここに電鉄が通ったら、これは素晴らしいユートピアが作れるんじゃないかと構想したわけですね。で、ここはやっぱり起業家の起業家たる視点で、普通の人はそんなことは決して思わないわけですね。ああ、虫が鳴いてるとかね。ああ、犬が走ってるとしか見えないような場所です。ところがそんな田舎道を歩きながら、もしここに電鉄が通って周りに郊外住宅を作ったとしたら、これはその、人の手垢がついてない場所なんで、まあ、素晴らしいこの新しい世界を作れるというふうに、想像、イマジネーションができたわけですね。イマジネートできた。イマジンですね。ジョン・レノンの言うところの。想像ができたわけです。これがやっぱり大きなところで、まあ、それはやっぱり単にその、無双家が想像したのとはわけが違って、小林一三は銀行にも勤めていた人ですから、お金の計算もここで立ったわけですね。ここに電鉄を通す仕事、ほとんどその計画は無謀だということで消えかけていたんですけど、なんとか電鉄を通せないかと、まあ、こういう立場にいたわけですね。小林一三は。エリートサラリーマン、落ちこぼれサラリーマンからなぜかですね、まあ、ある企業家に可愛がられて、ちょっとこの電鉄を立ち上げる、こういうまあ担当みたいなものになっていたので、ただまあその計画はうまくいくかどうかも全くわからないときに、池田まで歩いて、これ単に電車を通したって誰も乗らないだろうと。まあ、そういうところだったんですけども、いや、ここに郊外住宅を作って、建て売りで、こう、土地を売っていけばですね、まあ、土地を売るお金だけでも十分まず資金ができるし、それからここに人を誘致してですね、たくさん住んでもらって、そして電車を通せば、十分ここに乗客ができると。で、これは十分このうまくやればお金の方も回るなという計算も立ったわけです。だからここでこうやっぱり起業家というのはですね、想像力がものすごくたくましくて新しい世界が見える人でなきゃいけないんですが、そのバックグラウンドではちゃんとお金の計算も立つ人でないといけないわけですね。まあ、実現可能性がちゃんと計算できるということなんですけど。 ね、もちろんそれは、非常に海のものとも山のものとも言えない、リスキーなものではあるので、そんな、必ずですね、これこれやればお金が入ってくるという、そんな、簡単な計算じゃないんですけれども、大まかな概算ですけど、なんとかなるんじゃないのかなという可能性がちゃんと見えていたと。まあ、それが二つ目ですかね。で、もう一つやっぱり、これが一番最初に来るべきなんでしょうけど、そもそもまあ現場を歩いてみるべきかなと、こう思った発想が私は非常に惹かれるところがあるんですね。要するに企業、普通はこういう企画者というのは机の上でいろんなことを考えるわけですね。そうすると、机の上で考えればですね、駅を作って駅前に何を作るかなとか、まあ大体そういうふうな発想になるわけで、駅を作って、豊中駅を作ったら、豊中駅の周りに商店作れるのかどうかというような話で、それだったらまあ商店、例えば5つとか棟を誘致してきて、うんぬんっていう、まあ言ってみたら小さな話になるわけですね。ところが、現地を歩いてみると、そんな駅ごとの商店街みたいな小さな発想じゃなくて、この沿線丸ごと郊外住宅地として開拓してみようかというような、もっと大きな発想が見えてくる。この現地を歩くことの重要性、現場を見てくることの重要性、これはやっぱり企業家にとって非常に重要な教訓を示唆してるんじゃないかと思うんですね。まあ、これは企業家ではないんですけども、私が尊敬する司馬太郎という作家もですね、この方も現地をよく見る人で、例えばこの方はまあ、ものすごくまず本で調べ抜いてから現地に行く人なんですけれども、例えば龍馬が行くという本を書いている時も、あの時は古本市場から行く、一回龍馬の本が消えたというぐらい、トラックで何台分もですね、坂本龍馬の本を運ばせて、東大阪にある、この司馬太郎の家でですね、この本はいる、いらない、いる、いらないってこう仕分けして、それからもう一回市場に返したっていうぐらい、もうおそらく、まあ、軽く何百冊どころか、もう何千冊に近いぐらいまで本読んでるはずなんですね。それだけの本を読んで、もう龍馬のことはもうすべてが頭に入ってるにもかかわらず、最後にやっぱり高知まで行ってですね。で、龍馬のとこ見てるんですけど、その現場を歩くときにもうプラスアルファが出てくるんですね。例えば高知で歩いたときにですね、その樹齢何百年という立派な松の木を見つけたと、司馬太郎が。で、それを見たときに、この木はおそらく龍馬も見ていたはずだと。この風景は。この風景の中でこの松の木を龍馬、100年前の龍馬も見ていたはずだと。そこからこう作家的なこの想像力が膨らんでいくわけですね。それはやっぱり空気を感じるというかですね。そうするときにこの小説にもすごい得難いにも肉付けがあるというか。骨格にこのね、豊かな肉がついてくるという感じになるっていうんですかね。まあそれと同じように小林一三も現場を歩いてですね、やっぱ15キロ何回か歩くってすごい時間もかかるし、まあのんびり散策をしたんでしょうけれども、そういう中でしか生まれないこのイマジネーションがあったと。で、これがまあ全ての始まりであったというふうに思うわけですね。この阪急文化を作ったすべての始まりは、この池田まで歩いたという、何度かのこの散策にあったと。まあ、この辺が非常に心惹かれるところであります。それから次に、宝塚の構想の話ですけれども、まあ、つまり、阪急電車を通してもですね、終点の駅が賑わってなかったら、この電車は繁栄せんだろうと。こう小林一三は考えたわけで。そうすると、宝塚に何か人を寄せるような集客装置を作らなきゃいかんと。 そうするとまあ宝塚には古い温泉街はすでにあったわけですね。だから温泉地にまずしようと思ったわけなんですが、その住民のこの温泉街の人たちと話してるとですね、最初は喜ぶんだけれども、話が具体化してくるといろんな欲がですね、まあ出てきたり、懸念が出てきたりするわけですね。でまあその温泉地の権利の問題があるから勝手にここに、そのなんか小林一三に勝手な建物を作ってもらっちゃ困るとかですね。温泉のなんか源泉をそっちに渡すのはちょっと相ならんとか、まあいろいろ横あいれが出てきて、結局この話が頓挫します。で、旧温泉街はもう諦めて、別の場所に新しいこの温泉地を作るわけですね。ゼロから作るわけなんです。で、まあその温泉ランドみたいなもんから始まったということなんですが、まあそれにさらに、それだけでは客を呼ぶ力が弱いからファミリーランド作ろうと。家族が来れるような場所作ろうと。で、プールも作ろうということなんですが、やっぱり初めてやることなんで、いろいろと誤算が出てきてですね。この屋内のプールを作ったはいいんだけれども、屋根の下にプールを入れてみると夏でも水が冷たすぎてかなわんという予想外のことが起きてきてですね。これどうするんだと、このプール作ったけど冷たすぎて人泳げないじゃないかと。その当時アメリカにあった温水プールを作るという発想が知識として小林一郎になかったんで、これどうしようもないと。で、まあプール潰すしかなくなったわけで、じゃあその潰したこの広大なこのスペースをどう使うんだという時に、余興をやったらどうかなっていう、これがまあ宝塚の始まりなんですね。で、しかもまあその余興の時にですね、参考にした題材があって、それは三越のデパートで当時少年楽団というのを作ってて、まあ、男の子たちがですね、いろんな楽団、鼓笛隊みたいなものとか、ブラスバンドみたいなものだと思いますけれども、そういう楽団を作って、あんま、人気を博していたわけです。で、これを小林一三が見に行ってですね、その時にまあ、ピンと来たわけですね。まあ、常にこう、宝塚をどうするか、あそこに人を呼ぶようにどうするか、こういう考案のように考えてる人ですから、何を見てもこう、ピンとこう、ひらめきやすいわけで。で、ピンと来て、あ、これいいなと思ったんだけれども、ここで逆発想するわけなんですね。つまり、そのまま真似たんだったら三越のね、二番煎じと言われるじゃないかと。で、それじゃ面白くないと。なんか逆やれないか。この逆発想っていうのが結構新しいものを作るときに有効なんですけれども、少年でやってるんだったらこっちは少女で行こうと。それから、楽団やってるんだったら、こっちは歌劇はどうだっていうことで、これで少女歌劇を作ろうという、逆の逆をやったわけですね。で、これはまあ、本当に普遍的な発想法でして、まあ、その逆をやっていくことによって、新しいものが生まれてくると、差別化されたものが出てくるということなんですね。まあそういうことで、もう見よう見真似で少女歌劇団を始めてみようと。まあミュージカルなんか小林一三を作ったことなかったんで、まあそれなりの専門家を連れてくるわけですけど、まあそれも、まあピアノの先生やってた人とか、なんか音楽大学出たような人から集めたんで、ほんと素人集団だったわけですが、まあその中で一つですね、小林一三の非凡なところは、まあ、だんだんとこうね、まあ、物珍しさもあって、人が集まって割とヒットし始めたんで、それなりにいい専門家が寄ってきて、まあ、なかなかこうミュージカルとしてこう形になってきた頃、小林一三は、その、単なるミュージカルタレントを作る場所にはしないと、こう決意したわけですね。つまり、この家庭に入ったとしても、いい、奥さんになるような教育を宝塚歌劇団にさしたわけです。つまり、なぜそうしたかと言いますと、その宝塚歌劇団にたくさん何百人も入ってきても、その後、ミュージカルスターとして生き残れる人はほんの一握りなわけですね。だから、まあ、いろんな人がね、第一魔王とか、 昔だった大鳥蘭だったかな。まあそんな人が出るけれども、それはもう本当にもう10分の1もいないわけで、まあ 90% 以上の人はある程度宝塚で何年かやった後、年齢を重ねたらこれ、引退して家庭に入るんですけど、家庭に入っても素晴らしい奥さんになるような教育をしたわけです。これはまあ清く正しく美しくという理念の教育なんですけど、そうすると何が起きたかというと、宝塚歌劇団に毎年入ってきてですね、まあ、みんな優秀な女の子たちが入ってそこで鍛えられて、しかしそこではそのちゃんとした家庭人になる教育までしていたから、みんな引退人たちがまた結婚して阪急沿線に住んでですね、でこの奥様たちが阪急文化を作っていく担い手になるんですね。素晴らしい構想だと思いますね。だから宝塚歌劇団が一つの大学みたいな形になって、その卒業生たちがその宝塚文化、阪急文化をこう体現する奥様、お母さんになっていくわけです。で子供を育てていく、この循環を作ったわけですね。大きい構想が大きい、これは本当素晴らしいところじゃないかと思っています。まあ、そしてまあこれが宝塚構想で、一方の局にこういう反映ができるわけですけど、次に逆の方の阪急デパートですね、今度は梅田の方ターミナル駅なんですが、こっちにこのデパートを作ろうということで、まあこれもまあ小林一三はああ見えて非常に慎重な人ですから、最初からデパートを作って成功するかどうかわからないので、最初は白木屋というすでにやってる、まあまあデパートまで行かないある種の商店を阪急のターミナルのところに誘致して、一回商売やらせてみて、うまくいくということが数年間かかって分かった段階で、じゃあもっと規模の大きな阪急デパートを作ろうと、まあこういうことになるわけですね。でまあ阪急デパートというものが他とどう違うのかっていう観点なんですけど、有名なライスカレーとソーライスっていう物語がありましてね、阪急デパートに。まあつまり最初この屋上に、最上階にカレーライスを振る舞う大衆食堂を作ったわけです。で当時まあ貧しいですから、みんなまあカレーライスも喜んで食べに来たわけで、まあそこで阪急デパートでまずカレーを食べようじゃないかということで、一番上に上げて、でこれ食べさせた後だんだん階段で下に下ろしながら各階を見て回らせると、そこで買ってもらうと、まあこういう戦略ですね。でしかもこのまあカレー自体もまあ非常にシンプルな食べ物ですけど、当時はそのみんな貧乏ですから、特に学生なんかはカレーもお金出せないと。そしたら庶民の知恵で何が流行ったかというと、ライスだけ注文してそこにソースをかけて食べるというですね、ソースライスが流行ったんですね。これがおそらくまあ学生たちから始まったんじゃないかと思うんですけど、ソーライスっていうね、ネーミングがつきましたけど、そうするとこの食堂側はまあ怒るわけですね。なんだこれは。カレーを買わないかということで、まあソースライスは禁止みたいな貼り紙を貼るんですね。ところがそれを見た社長の小林一三がですね、通りかかって、なんだこれ、ソーライス禁止ってどういうことだって聞いて、事情を聞いたら、いや、それはね、禁止するなと。食べさせてやれと。いう決断を下すわけです。で、ソースだけだと寂しかろうということで、ソーライス食べようというものには、福神漬けを多めに振る舞ってやれと。ね。まあ、こういう慈悲をね、発揮するわけですよ。で、なぜかというとね、まあ、彼らは今貧しくて、ソーライスしか食べられないけれども、彼らはやがてこれ立派なこの社会に出て、やがてこれは社会の中枢になっていくと。そして、この彼らにこの阪急沿線に住んでもらいたいわけだと。彼らに成功してもらって。という、まあ、ことで、だからソーライスをね、許可したらみんな喜んで集まってくるわけですね。貧乏学生たち。まあ、一般人もいたんでしょうけれども。 まあ、大衆のための百貨店というね、このみんなの庶民の支持を得ていくわけですね。まあ、ここの構想は非常に大きいし、まあ、人間的なこの幅がありますよね。うん、さっきの宝塚の構想もそうだけど、目の前の利益をこう考えるようなちっぽくなとこじゃなくて、もっと数十年単位で考えれる人なんですね。まあそういうことがあったし、まあそういうこともあって私の子供の頃の記憶も、その母親とに連れられてですね、家族で、まあ父親もいたんだと思いますが、お出かけをするという記憶はほとんど阪急デパートに集中してるんですね。だ子供の頃、綺麗な服着せられて、わーい、今日はお出かけだーっていうウキウキした気分で、どこに向かったかというと、ほぼ記憶にあるのは阪急デパート。だデパートに行くことが娯楽だったんですね。そしてまあ、ライスカレーを食べて、みたいなことですね。で、いろんなところを歩き。まあ、それがまあ、中2の時のビートルズフェスティバルの出会いにまで繋がっていくわけですね。まあ、そういう場所を作ったわけです。だからみんなが、休日のお出かけには阪急デパートに行きたいというような地場を作った。これでまあね、当時のデパートというのはですね、名古屋の松坂屋とか、東京の三越なんかも、鉄道から始まってないんで、電車の駅からちょっと離れたところの繁華街に大体あるんですね。これは全国のどこのデパートも大体そうなんで。ところが、小林一三は、この電鉄の終点の真上にデパートを作る。これが、まあ、ターミナルデパートと言われるものなんですけど、これの走りなんですね。で、ここでこういうソーライスなんかも含めて、人をたくさん集める集客を実現して、まあ、これでこのデパートを勝たせていったわけです。だから、小林一三という人はもう、このリサーチの達人ですから、いろんなデパートを見て回るだけで、このデパートは何万人来るってのはもう大体見えたわけですね。だから松坂屋をざーっと上から下まで回ってきて、あ、ここは1日5万人来るなとか見えるわけです。それから、日本橋三越を回ってみたら、ああ、ここは大体7万人来るなと、の見えるんですけど、阪急デパートの方はできたばっかりの後発ですけど、何しろターミナル駅なんで人がいっぱい集まるんで、あ、ここだったら13万人ぐらい来るわと。まあ、こういう計算がすぐ立つ人なんですね。うん、だからその単に慈悲深くソーライスを振る舞ってるだけじゃなくて、ちゃんとビジネス上の勝算も計算でできる、計算で分かる人だった。まあ、こういうこともあって、阪急デパートという地場ができてきた。それからさらに、この阪急デパートの店員への配慮ですけど、これ、宝塚歌劇団と同じようなことをやってるわけですね、小林一三は。阪急の店員は若い時に入ってもらって、やがて結婚して辞めていく。これはもう喜ばしいことだし、阪急の店員はみんな家庭に入ったら素晴らしいお母さんになるように教育しろと。まあこういうことでやったので、当時のその大阪近辺の人気、女性の人気職種がデパートの店員だったそうですね。阪急デパートに店員に行ったら、あと幸福な家庭人にもなれると。こういうこの流れを作った人です。偉いと思いますね。うん、実に偉い。ということです。だから、結局ですね、今見てきたこの阪急沿線を歩き、郊外住宅地を作って、ここに人を住まわせて、田園都市の生活を実現させるという、こういうね、線を引いて沿線開拓をし、さらにこの両端を繁栄させるという発想ですね。その終点の宝塚の方に一つのミニディズニーランドを作って、まあ、宝塚歌劇団も作り、ここを人材の供給教育機関にもすると。しかもその逆の方の局の方には阪急デパートを作って、庶民の味方になって、文化の発信地にもなり、もちろんこの集客もしっかりして、ビジネス的にも成功させる。そしてこの、宝塚と阪急デパートの間を縫って走る宝塚沿線全体を繁栄させる。そしてここに一つの大きな文化圏、素晴らしい文化圏を作るという。ユートピア作りですよね、これは。 だからこう流れを作って、それぞれにシナジーを働かせていって、最終的にはこの空間その全体をですね、素晴らしい世界に変えていく。そして当然その中にビジネスも成功させていく。この発想がやっぱり小林一三の本領だと思います。でもちろんこっからさらに発展していってですね、さっきも言ったように映画を作り、ね、ホテル業にまで出て、電力会社もやり、そして大臣までやった人ですから、まだこの後物語はあるんですけれども、まあ、スモールビジネスをやる我々にとっては、この阪急の文化を作ったこのプロセスに、非常に学ぶものはあるんじゃないかと。だから我々のビジネスでもですね、どうやって流れを作るか。こういう発想ですね。単にこの点を打つんじゃなくて、それをどう流れにしていくか。うん、まあ、私で言えば、入り口はメルマガだけれども、メルマガを作った後、そこからオンラインサロンの方に流していき、さらにまあこういうこの、トミデンドナビみたいな宇治場を作り、さらにまあ塾をいくつか運営し、というような形でですね、点を線にしていき、面にしていき、この全体を反映させるような、そういう発想を持っていく。これはまあ他にも普通のお店を出すときでもそういう発想ができると思うんですね。単にお店を出すだけじゃなくて、そこにネットをかましていって流れを作ったり、まあ店が大きくなってきたらこの店員の教育をしっかりするとかですね。うん。いろんなこの変化系はあると思いますけれど、まあ、流れを作って、それぞれの磁場を反映させながら、相互関係、乗り入れをしてですね、シナジーを作っていく。シナジー効果、相乗効果を作っていく。こういう発想をするところが非常に学べると思います。それから、まあ、繰り返しになりますが、この現場を歩いて未来を構想するというところですね。そうそう。だから単にこの机上での企画じゃなくて、現場を歩いていくようなセンスですね。まあこれは実際にいろんなリサーチをするときに現場まで行って調べてくるということもあるでしょうし、それからお客様一人一人をよく知るということも現場を歩くことに例えられると思います。単に買ってもらってるお客さんだけじゃなくて、なるべく個別にお話をしてみて、そしてその人となりを深く理解していくっていうのもお客様の現場を知るということになるんじゃないでしょうか。まあそういう形で現場を歩いていく。それから最後はやっぱりこの高尚な理念ですね。清く、正しく、美しくと。でも宗教的な理念と言ってもいいような、こういう素晴らしい理念を中心に置いてですね。まあそこから宝塚文化も出たでしょうし、阪急デパートを転移する教育方針にもなったでしょうし、ひいては阪急沿線全体の文化にもなったと思うんですね。まあそういうものでありまして、それを一言で言ったら小林一三という人はですね、私はこの春の起業家だと思いますね。なぜかというと、小林一三が宝塚歌劇団の主題曲にしたスミレの花咲く頃という歌があるんですけれども、この歌詞がもうほとんど春の歌詞なんですね。春、スミレ咲き、春を告げる。春、何故人は慣れを待つ、何時を待つ。楽しく悩ましき春の夢、甘き声。人の心弱すそは慣れ、スミレ咲く春。まあ、ここから始まる、このスミレ、の花咲く頃っていうね、素晴らしい歌があって、まあ、この歌とともに阪急文化がですね、成長していったとも言えると思うんですね。どんな歌か、ちょっと聞いてみましょうか。これは、宝塚歌劇団から卒業した灰田翔子という人が、歌ってる曲ですね。1929年にできたスミレの花咲く頃。
春すみれ咲き、春を告げる。
いかがでしたでしょうか。小林一三ですね、日本が生んだ素晴らしい理想的な起業家ではないかと思ってます。やっぱりこの方にはこう心がありますよね。だから我々もやっぱりビジネスをして成功を目指すわけですけれども、単なる経済的な成功じゃなくてですね、そこにやっぱり理想というものを持ち込んでですね、心ある起業家として道を歩いていきたいと思うし、それは私自身がですね、富伝道として富を得る道を伝えるというこの理念のお手本にもまあなる一つではないかと思っております。まあ私自身がですね、この小林一三の薫陶を受けた中で育ってきた男ですので、まあ特に深い思い入れも込めながら、今日は小林一三の研究として、お届けをいたしました。忘れな君ですね、どうぞ今日のお話を忘れずに、これから生きてくだされば、これに勝る喜びはありません。ありがとうございました。